OK、 じゃあ Today の英語じゃないな、今日は日本語ですね。あ、今日は、マタイ語書学びますので、マタイ語書38から48節かな、38からマタイ語書の終わりまで読みましょう。じゃあ大輔、読んでもらえますか。お願いします。
でマタイの5章の38、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたは右の方を打つようなものには左の方も受けなさい。あなたは告訴として下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものに与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。修正人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父は完全なように完全でありなさい。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私たちは初めて信じたときにこういうところはすぐ分かる、ね、僕も16、17歳クリスチャンになったときにこういう箇所をよく読んで、なるほど、神様は本当に正しいなと思ってた。そしてその後で日本に来てなんか宣教師始めようと思ったとき、日本語を学ぶときに何によって伝えられるかなと思って、じゃあこのマタイ5章6章7章が一番述べ伝えたいことと思ってて、宝塚東高毎日通勤の時にオーディオ聖書を、あ、フミエが読んだかな、それを聞いてこういうところをできるだけ暗記しようとした。なぜなら福音はもう本当にこれは基礎です。ですけど基礎といってももう20年30年クリスチャンになってからもこれまた考え直す必要があります。これは私たちは本当に実行しているかどうか。そして今日はこれについてもう真面目に考えたい。本当にイエス様の御言葉を実行しているかどうか皆さん考えましょう。じゃあ最初のポイントは、これはイエス様が頼んでいることじゃなくてこれは命令ですよ。イエス様はこういう生活をしなさいとしています。イエス様はこういうふうな歩みに私たちを命じているわけです、だから旧約聖書にはこう書かれているけどとか、昔はこう書かれているけど、でもイエス様はさらに上の水準に私たちに与えています。私たちはもう完全でなければならないと書いています。イエス様は本当にそれをそのまま意味しているでしょうか。私たちは神様が完全であるように完全でなければならないでしょうか。そうです、私たちはそのように召されている。そう、もちろん神様の恵みがありますので、例えば神様の水準に満たせなくても私たちは神様に歓迎されている、いつも愛されていますけど、でも私たちの目的、私たちの目標は完全です。じゃあ最初はじゃあなんで新約聖書にそんな変化があったでしょうか。なんで昔は敵を嫌う、自分の好きな人だけを愛するけど、新約聖書でも敵を愛するようになったか。たまにある人はこういう疑問がある。で、最近特に聖書を あ、信じていない、そしてその無神論を広めようとしている有名な、まあ、よくテレビに出ている人たちはこういうことを言っています。明らかに新約聖書の神と旧約聖書の神は違うものです。からよく最近よくインターネットに出ているのは、その旧約聖書の神ヤハウェはもうとんでもないとか、そういう新約聖書の神はそれほど悪いとは言えないけど、旧約聖書の神はとよく言ってますけど、最初はイエス様は昔そう言われている、それは旧約聖書じゃなくて、それはユダヤ人が自分の伝統で抱いていた概念だけでした。で、今日はそれを少し見せたいと思います。まずは第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一ヨハネ2章を見てください。目視のちょっと前に第一、第二、第三のヨハネという章があります。2章見てください。そしてその3節から、まず3節から6節を読みます。もしこれ第一ヨハネの手紙2章の3節から、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かります。ということで、神様を知ってながら命令を守らないことはない。私たちは神様の命令を守るはずです。4節、神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることが分かります。まあヨハネはかなりね、ストレートに語っています。イエス様の命令を守ることは私たちの決心とか選択肢じゃなくて、もう命令は命令です。私たちは守らなければならない。だからその点では旧約聖書、新約聖書は変わらない。命令は命令です。ある人たちは旧約聖書は命令だけど新約聖書は恵み、そうではない。旧約聖書と新約聖書は同じです、はい。そして6節、神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければならない。ということで、私たちが召されている歩みは、ちょうどイエス様が行った歩みです。だから、模範はイエス様、私たちはイエス様通りに歩むことは目的です。7節、愛する者たち、私があなた方に書いているのは、新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。じゃあ今は新しいことじゃなくて、もう前一番最初から持っていた命令です。御言葉ですよ。だから創世記でも律法でも預言者の時でも、神様の御言葉は変わってません。私たちはどの時代に住んでいても神様の道に歩む、歩むはずです。でも8節見てください。これは一番重要です。8節、私はそれを新しい命令として、もう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、真の光がすでに輝いているからです。その箇所はものすごく重要。なぜならこれによって、まあ、新約聖書と旧約聖書に違いがあればこれです。で、もう一回読みます。8節、私はそれを新しい命令として、もう一度あなた方に書いているのです。 それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。真理というのはただ何かが正しいわけではない、それは実行されている意味です。旧約聖書にその命令は誰も誰一人も守ることができませんでした。しかしイエス様が出てきて、イエス様は実際に神様の御心を地上で行うことができた。なぜなら、まあ、神様の力が彼の上にありました。彼は人間としてその命令に守りました。そして私たちも同じ聖霊が私たちの上にあります。同じ聖霊はイエスの代わりに私たちの中に宿っているから、今私たちにおいても真理この実行できることはありますので、実際に今の読んでいた箇所は私たちはできる、うん、これはもう無理な基準じゃない、これは実際にできることです。じゃあちょっと旧約聖書を比べたいと思います。レビ、創世記出エジプトレビ第3の章、レビの19章見てください。レビの19章の16から18、これを読むときに先のマタイ5章と比べてください。じゃあ大輔読みませんか。レビの19章の16節から18節、
人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたは隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたは身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を面頃に戒めなければならない。そうすれば彼らのために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。
OK、 そこで敵を愛しなさいとは言われてるんじゃないですか。いや、イエス様が言ったと同じです、うん、だから敵を嫌うというのはユダヤ人の考えです実際に旧約聖書でも神様は敵を愛するように命じています。でもう一つ、今度は、出エジプト23章見てください。出エジプトの前の章、出エジプト23章4節と5節、出エジプト23章4と5、お願いします。
あなたの敵の牛とかロバで迷っているのであった場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。
うん、まあ、同じように具体的に敵を愛すること。心の中で熱意、憎しみを抱くだけではなくて、具体的に敵の家畜が迷っているときにそれを返さなければならない。だから具体的に実用的に私たちは私たちの敵を愛する、助けることです。最後は箴言25章、箴言25章、25章の21節と22節見てください。これもローマ12章に引用されている箇所ですけど、箴言25の何だった21と22、じゃあ最後お願いします。
もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてください。
うん、OK、 敵に食べ物と水とかを自由に与えることです。うん、だからマタイ5章と新約旧約聖書は同じことを言ってるんですね。そして旧約聖書の基準とか新約聖書の基準が違うわけではない。何が違うというと、旧約聖書に常に 心に宿っている神様 の、 あの臨在聖霊がいなかったから人々は神様の記事を見てわーっと思ってた、まあ、モーセが山の上にいて雷とかがあってわー恐ろしいという気持ちがありました。で神様はその時に大丈夫、私はあなたに契約を結んであなたにあの許しを与える、あの捧げ物によって。だけど新約聖書にはイエス様の聖霊が私たちの中に宿っていますので、私たちは御言葉をもたらす実行する力が与えられているので、これを無理な基準じゃなくて実際にやるべきこととして読まなければならない。イエス様はあのヨハネ13章にあなたに新しい命令を与えます、それは私があなた方に愛したように互いに愛しなさいと言いました。そのちょうど前の箇所はイスカリオテユダは彼を出て裏切ろうとしていた箇所で、ちょうどその次の箇所はペトロはイエス様はペトロがイエス様を断る否定するように予言した。だから自分の友達仲間として否定する人と自分を裏切って殺すようなものを愛しました。私たちは敵を愛しなければならない。はい、そしてあのもう一回じゃあマタイ5章に戻ってください。このね、敵に例えば誰かにこれくれと言われた時に私たちは嫌がるでしょう。例えばあの自転車とかくれといういじめの人が来てあの言ったら誰が与えるでしょう。逃げる。普通自分の財布が盗まれた時にどうする？それをはいどうぞ、またあのこれもどうぞというか警察に行くか。私たちはねこの世の考えでもちろん警察に行くでしょう。だけど本当にそうすべきよでしょうか。じゃ あのこの最初文脈を考えてみたいと思います。毎回あのマタイ5章を見て、じゃあ最初は39節、悪いものに手向かってはいけません、あなたの右の方を打つものには左の方も向けなさい。あのまあよく説明されていますけど、右の方はこれですね、こっち。そしてあの、まあ、これは一番簡単に、
あ一番簡単に殴られるやつ、
そう、はい、私の右の方に打ってください。うん、それだったらあの左の手を使っている、うん、だからこんなパーンじゃなくて少なくともこんな感じで、もおそらく右の手でこんな感じ、大体そういうふうにあの、まあ、解釈されている。それは殴るじゃなくて、それはピャンという、ありがとうございます。で結局これは攻撃することではなくて、これは軽蔑する、自分と自分のしもべぐらいの位置としてあの考えていることです。もうお前はもう何もないとか見下されている感じ。え 次はじゃあ40節、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。まあ、下着とか取る人は今は変人しかいないけど、考えてみると自分の例えばあのジャケットを取ろうとする者にはじゃあ自分の靴も与えてください。そのジャケットか靴とか下着とか衣は大事かもしれない、重要かもしれないけど、でもこれは命にかかるわけではない。自分の方を打つようなものはあなたを殺そうとしているわけではない、軽蔑しているです、預けているだけです。 今はまあ 服をあたあの取られても別に何も変わらない。プライドだけです。次、次41節、あなたに1ミリオンに行くように知る者がいれば、あ、一緒に2ミリオン行きなさい。ミリオンっていうのは千歩ということから、まあ、結局 1.5 キロぐらいと言われていますけど、それは千歩じゃないね。よく考えても、でも、まあ、1マイルぐらいです。例えば1キロでも十分解釈できる。じゃあ1キロ、ローマの兵士はいつでも一般のユダヤ人に この荷物を1マイルまで運べと命令する権利がありました。でユダヤ人は全然断ることはできなかった。彼らはもう支配されていたからしなければならない。だけどイエス様が言っているのは、そういう兵士にそんな扱われた時に1マイルだけではなくて2マイルまで行きましょう、行きなさいということ。なんででしょう、なんででしょう。じゃあまず先に言ったこと、これは命にかかるわけではない。これは自分の家が取られるようなことではない。それは子供が誘拐されて、あ、別にどうぞ持って行ってください、連れて行ってください、そういうことではない。まあ、割と小さなことです。自分の服、自分のプライド、まあ、1キロぐらい歩くこと、それでなくなるわけではないですからね。だからこれを守って、じゃあもう私は全ての人を次のいじめの人に全部渡さなければならないか、そういうわけではない。規模は割と小さいですよ。しかしそしてあと、ある人たちはこれを見て、じゃあ私たちは社会の悪に関して何の反対することはできませんとか、戦争とかは絶対参加できないとか、そう言われている。そうではない。あと、もう例えば政府に反することはできないとか、それも言っていない。聖書の中にたくさんの信仰を持っている人たちはその時代の政府に反対していた。まあ、ダニエルもそうでした。弟子たちもそうでした。サドカイ人たちにもうイエスの皆によって何も言ってはならないと言われた時に、彼らはいや、神様の前に正しいかどうかあなたは裁きなさいけど、私たちは神様に従います、人間よりも。だから私たちはそういう悪に反対することができますけど、何かというと、これは日常的に自分に対して悪く扱っている人たち、例えば仕事で、例えば近所で、例えば家族の中で、例えば学校で、そういう時の、まあ、自分のプライドが取られる時に、私たちは喜んでその人たちに与えなさいと言われています。じゃあなんででしょう、なんで私たちはこんな難しいことをしなければならない。例えば、まあ、一つの例があります。僕は学校、中学生の時に谷に住んでいた。でそのバスは降りてきて、そしてバス停がありました。で僕はそこで乗っていた。でまた遡って学校の方に行きましたけど、バスに乗っているいじめ子たちは後ろでジェフはここで乗ってはならない、なぜならバスが早く降りてきてそして上がるから下で止まるのは嫌と言われてた。でだから一番上に行きなさいと言われて、まあ、僕はクリスチャンではなかったけど、1回2回ぐらいそれをやって何してんのかなと思って結局やめたけど、まあ多分そういう感じのものです。それぐらいのことです。本当にプライドがありますけど、何のために私たちは相手に悪い人に頼まれたこと 要求されたことを全部渡さなければない、さらに与えるように言われているか。じゃあ45節で説明されている。45節は天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の胎を悪人にも義人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。そしてあ48節です。からあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。私たちは何のためにじゃあこういうことをしているでしょう。何のために悪い人に頼まれたことを全部与えなければならない。まずこれは私たちが罪深いもので別に守られる価値がないわけではない。そうではない、これもない。私たちはどの悪でも裁く権利がないから、もう何でも何見ても平気に見ていい、許します。そういうわけでもない。私たちは神様がこうしているからこうします。神様は毎日悪い人に太陽を与えている、光を与えている、水を与えている、夏、収穫、空気、楽しみ、子供たちを与えているわけです。神様は全然良い人と悪い人を分けて、明日は良い人だけに光が照らすとか、そういうことはしない。みんな平等に愛する。だから私たちはその神様を表すために命令されているわけです。で、どうやってそうするか。悪い人に悪く扱われた時に神様のように反応します。じゃあもしこうすると4つの結果があります。で、その4つの結果をちょっと考えてほしい。もし例えば誰かが私たち悪く扱う時に、そしてそれを認めてさらに物を与える、まあそれは時間でも努力でも物でもね、どうなるか。最初はイエス様の証しをする。なぜならイエス様は攻撃された時に十二自分の人生を捧げて相手を許すように願っていた。だから神様は復讐は私のものだから、誰かが私の例えば例えば自転車くれと言われた人に、はいどうぞこのチェーンもどうぞ使ってくださいと言われた時に、最初の悪の復讐は絶対ありますけど、僕はその人に対して敵対することではなくて、自分に対してその第二の反応、第二の行動を自分に対してする。だからジャケットを頼む者にはシャツをも与える。ジャケットはどうする、じゃあシャツを取られる、じゃあ自分のシャツも、それでその悪循環、この世界を呪っている悪循環を砕くことができます。もう日本の歴史、最近日本史を読んでますけど、弥生時代からベンデタという習慣が出てきたそうです。誰かが父の敵がいれば、その人は絶対にやり返さなければならない、そのなんていう義務があったみたいで、何世代もそれで戦争争いが続いていた。今アラブの世界にはそれは大変です。もう何百年前の罪でも今でも人がやられている。でもイエス様の命令を守る人にはそれを砕くことができる。私たちはその敵にやり返すじゃなくて自分にやり返す。だからその第二の、これは頼まれたらこれもあげる、第二の方は自分で認める、 それです。イエス様こそそうしました。次はイエス様は例えば物が取られるときにそれをまあしょうがない認めることを命じてない、何もしないことはダメです。それも罪です。自分が悪く扱われたときに私たちは何もしなかったらただ話し方がないというのも罪です。絶対に第二のアクションをしなければならない。なぜならそうすると私たちは心の中で何もしなかったら悪を無視したらもう憎しみを抱く、そして苦い気持ちをずっと持っている。でそれは自分に対しても家族に対してももうなかなか大変、私たちはそういう負担を担うことはできません。だから対処する、悪くされた時に絶対に復讐はあるけど自分に対してそれを受け入れる、それで解決。私たちは喜んで、逆に喜んで神様を表すことができます。何もしないことによってそれはできません。第3は私たちは犠牲者でなくなる。最初は犠牲者でしょ、誰かが悪いことをしたら自分が犠牲者ですけど、でも自分がはいどうぞどうぞこれもどうぞと言ったら自分がやられているわけではない、自分が逆にコントロールをまた取り戻しているようになっています。まあ実例を出します。僕は18歳、ちょうど高校卒業した時に高校卒業旅行に行きました。友達2人で5日間ぐらいにサーフィンしに行った。でシドニーより南の方何百キロのビーチにいろんなビーチ泊まってサーフィンしてたけど、ちょうどその時にそれまでにボディーボーディングをやってたけど、スタンドアップのサーフボード買って、でまあやっとできるようになった、乗れるようになったけど、最後の日だけ本当にもう帰ろうかもう一回やろうか、じゃあもう一回やろうか、せっかくだからあまり行ったことないビーチに行って、で本当にここから次の家ぐらいの距離に行って、波はどうかな今日どうかなと思いながら3分ぐらい待って帰ってきたらサーフが盗まれた。そういうなんていうオクトプスストラップ、バネみたいなストラップをつけたらすぐ取られるからと。友達はクリスチャンではなかったけどずっと伝道している教会連れて行ったりすることですから、その人の前にじゃあどうしましょう、今その人にそうやられたから、じゃあサーフボールを彼にあげましょうまあ自分のサーフボールからできたけど、その人にあげます、喜んであげます、もう本当に彼はそれをよく楽しく乗れるように望んでいます。おそらく打って麻薬を買ってたと思いますけど、でもまあとにかく彼はそれによって恵まれるように。で友達はえっどういう何を考えていると言ったけど、でも僕は彼にいやでもこのように私たちは犠牲者でないから本当に喜んで彼にあげた。でその人に後で見たら絶対あれ自分のセーフやと取り返すことはもう捧げたしない、あってもいいなと思うぐらいに決めた。そして天国の記されている本にその時にジェフは大事なサーフボードを知らない人に与えたと書いてますでもみんな同じです。私たちは犠牲者でなくなる、逆に私たちは素晴らしいことをしました。だから悪く扱われた時にそれは自分が宝を蓄えるチャンスになります。あと4つ目はその人、まあその場合は人はあんまりそんなことは知らなかったと思いますけど、でも普通は何か取られたら、例えば1万円取られたら あとお釣りありますよちょっと待ってこれもどうぞした時に相手の罪がさらにひどくなる。なぜなら最初は知らない人にもうとりあえず1万円取るけど、 でも知らない人でなくなって誰か喜んで悪いことをされたのにどうぞどうぞいるでしょう、どうぞ。それは自分の良心は引っかかるでしょう。だからそういう証が必要。パオロはステファンが石投げられた時に彼は嫌ながら死んだじゃなくて、彼は喜んでイエス様を見ながらみんなが許されるように祈っていたことをパオロを見て、もう確かにその証はパオロがそこで立っていたと書いてますので、彼には救いに関わるでしょう。そして私たちはそういうふうにイエス様の証を強化する、強くする。じゃあもし私たちはやり返すなら悪魔の計画通りにします。結局この世の呪っているサイクルが続けます。もし私たちはストイックみたいに、どうでもいい、私にはどうでもいい、もう仕方がないと心を固くする態度を取ったら、それは自分に対しても罪を犯してるし、子供たちとか家族もダメですよ。そうじゃなくて、私たちはその人に祝福する、悪くされた時に相手を祝福する、そして神様の証をしているわけです。じゃあ正直に私たちはなんでこれをしないでしょう。普通例えば自転車盗まれたらもう警察行くでしょう。なんででしょう。なんでクリスチャンなのに私たちはなかなかイエス様がここで言っているのを実行できないでしょう。おそらく3つのことあります。最初は損の考え、自分には損と思っているでしょう。せっかく自分が買ったものとか、せっかく自分のものなのに、あいつは私からそれを取る権利がないのにと、自分が何かなくしたという気持ちでしょう。しかし私たちのものは誰のものでしょう。この世界は誰の世界でしょう。神様。そして私たちは神様の子供たち。結局全てが私たちのもの、全部が私たちのもの。それは本当に心に留めなければならない。山は海はこの国は全部私たちの父のものです。だから大丈夫です。損がない。クリスチャンにはもう本当に何も失うことはできません。私たちは神様の全てを与えられているから、もし私たちが損と思ったら基本的な間違いがあります。私の心の中に。2つ目、私たちは準備ができてないから。それは実よ。例えばこれをもたらそうとしても、もうクリスチャンだからこれをやってみようとやろうと思っても、準備ができなかったらできません。で、一つの例を出します。フィリピン行くときにマニラ行くでしょ。そしてマニラは自分のスーツケースをここから車まで持っていく人は100ペソを要求している。で、しゃあないなと思って100ペソを渡しても、でも次の日に本当に何も持ってないとか、貧しい地方に行ってもう20ペソでもあげたいのに、知らん人に100ペソあげちゃったとか、それか最悪の場合はホテルに一泊して、たまには500ペソでもティップすることかもしれない。でも次の週にもう子供たちに与えたいけど何もないで、最後にもう本当にもうちょっと待って、30ペソある、それでも恵まれる、なんでホテルに500ペソあげたか。だから特に騙される人もいますけど、私たちは結局、例えばその旅行で8万円かかると思ったら10万円ぐらいは用意しましょう。そして言われた人からどうぞ祝福できる。人生に準備ができたら、本当に今ギリギリのお金とか そういう生活をするなら、これはできない。けど、でも、ある程度、こういう時に頼まれたら、じゃあ自由に与えるために、もう、その分も持っていきましょう。頼まれた時に、自由に喜んで与えることができるから。最後は、多分一番大きな問題は、もし私たちは頼まれた時に自分のものを誰かに与えるなら、神様は本当に私たちに返してくれるでしょうかとかを疑う。神様は本当に、例えば今これ持っているけど誰かにあげたら、特に知らない人とか敵にあげたら、私の必要はどうでしょう。信仰は持ってない。何のために生きている。私たちは神様の証のために生きています。私たちはどんな民でしょう。互いに愛している、愛し合っている民です。その証のために私たちはこの世にいますので、神様は私たちを喜んで必要を与えてくださいます。最後、申命記28章を見てください。信仰が一番大きなポイントです。神様は絶対に私たちに御国のための必要なものを与える。それはもう間違いなく与えます。申命記28章で、まあ実は1節から13でも全部読んでもいいけど、ちょっと11から13を読みます。申命記28章11節から13節。これは、まあ、祝福と呪いのところですけど、11から13、はい。主があなたに与えると、あなたの父祖たちに誓われたその地で、主はあなたの鯛の実、家畜が生むもの、大地の実りが豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたの上、あなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すが、借りることはない。13節、私は今日あなた方に命じるあなたの神主の命令に聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とし王とはされない。あなたは誰、ただ上になり下になることはない。私たちはこういうふうに召されている。国々に貸すために、国々にあらゆる人たち、異邦人に、神様を知らない人たちに貸して、彼らから何も求めようと しない。そういうふうに周りの人たちを恵むために召されている。それは本当に私たちの方針です。隣の人たち、悪い人たちに、私たちを騙そうとしている人たちを祝福するために召されている。それはイエス様が私たちにこういう人生を歩みなさいと言われている。だからそろそろ私たちは従いましょうはい、まあ計画的に従いましょう。本当にもう自分の家を頼む人じゃなくて、これは小さなことよ。服とか、その日の持っているお金とか、自転車とか、そういう、もう小さなことですけど、でも、いつでもどこでも神様の証ができるように、もう絶対に神様は私たちを祝福する。はい。バランスがあります。イエス様はここで家と言わなかった。牛でも言わなかった。これはもう服。小さなことですけど、でも神様の証をどの機会でも喜んでできるように さらに与えましょう。さらに与えましょう。じゃあ祈ります。天のお父様、感謝します。本当にあなたの恵みによって、さまざまな あらゆる国々はあなたは主であることを知ろうと言います。私たちを通してその祝福、その皆を述べ伝えてください。本当に私たちの信仰を増やしてください。あなたの御国に活躍できるように、あなたに栄光を返せるように、あなたは完全であるように、私たちを完全な歩み方できるように助けてください。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アメン。